2017年7月10日社会系お坊さんトーク番組、司会の佐々木修吾です。今日はですね、一関の市場さんという、コワーキングスペースをお借りして番組を配信いたします。まず、今日ゲストの方も含めてちょっと大人数ですので、まず佐藤亮樹さんです。はい、よろしくお願いします。
お久しぶりです。よろしくお願いします。
この番組ですけども、おかげさまでですね、はい、前回私の LGBT の、岩手日報投稿をした、紹介させていただいたのが第50回ということで、今回51回目ということで、
続きましたね。
何か大台というか、1年
ハッピーバース
デーじゃないですか。まあ100回を目指して、まあ週1ぐらいのペースでは配信できればなと思ってたので、おかげさまで50回、はい、超えましたので、
素晴らしい、
今後もよろしくお願いいたします。
は
い、
この間ちなみにランキング何位でした？ iTunes
iTunes は3位ぐらいまで行ったり、ね、はい、行かなかったり、ちょっとそこまでチェックしてなかったので、
皆さんのおかげです。
ありがとうございます。目指せ
これが何位になるか
ですね。これが何位になるかちょっと今後の話の内容になるかもしれないです。それではですね、今日のゲストを紹介するんですが、緑さんから紹介していただいた方がいいかなと思いますので、
分かりました。
さんからご紹介お願いいたします。
はい、まず手前のお寺さんというかお坊さんは慈覚大道さんといいまして、僕の永平寺の同級生、修行時代の同級生のお坊さんで、今回、ちょっとお寺さんの集まりに講師として来ていただいて、いるタイミングでこの収録をさせてもらうことになりまして、でいろいろこう面白い経歴をお持ちなので、特にこの災害関係で、遠くにもまあいろいろ馴染みがありますので、いろんな面白いお話が聞けると思います。慈覚大道さんです。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
大分県から。
そうですね、大分から。
大分から
ですね。まあそうですね、大分ですので、ちょっと話を触れておいた方がいいかもしれません。うん、今日の読売新聞ですけれども、まあ、このように出てますが、九州豪雨山崩れ警戒ということで、今日の実ちょっと新聞読ませていただきます。記録的な豪雨となった九州北部では9日福岡県朝倉市と東峰村でそれぞれ女性1人の死亡が確認され、死者は朝倉市、東峰村、大分県日田市で計20人となった。また朝倉市では別の女性1人が心肺停止状態で見つかったと。同市は山崩れの恐れがあるとして一部地域に避難指示を出した。一方集落の孤立状態は解消に向かっているということで、大雨で甚大な被害が出ているわけですけれども、その大分からわざわざお越しいただきまして、
ちなみにお寺のある中津市もう避難勧告出たよね。
中津市も大きく分けて平野部と山間部があってですね、合併したものですから、うちはちょうど平野部と山間部の間近く、ちょうど区切りのところに、
海側の方
です。海側が
平野部。
そうですね、海側が平野部 で山側が今回もう避難勧告が出て、
そうなんだ。
日田市とも隣り合わせになるような場所、
うちは、まあ、日田まで車で1時間で、その中津市の山間部まで車で30分ぐらい。うん、
この間お風呂入ったとこ山間部、
それはあそこから山にこう
上がっていく感じですね。そうですね、この4月に行かれたということで、
うん、そうなんですよ。
その話も後ほどお伺いしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。今日はよろしくお願いします。もう一人若いゲストの方は、
はい、青柳純也君。
はい、
はい、今県立大学の何年生ですか？
4年生です。
4年生で、はい、ちょっとじゃああとはご自分で。
はい、現在卒業課題を研究してまして、その寺院のそのコミュニティの形成として、その寺院が社会的な役割としてその住民参加を促すことができるのではないかということで、福祉的な役割を研究しようということで本日は来ました。
素晴らしい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ後でご紹介させていただくと思いますけど、この慈覚さんが作られたと言っていいんですけども、寺院被災ガイドブックの中にもですね、そのお寺 そのコミュニティとしての役割というか、まあ、その避難 何ですか、避難拠点というんですか、
そうですね、
っていう話も出ておりましたので、ちょうどそこら辺のお話もお伺いしたいと思います。それでですね、いろいろなイベントで良喜さんと自覚さんはご一緒されているということでして、はい、その一つ昨年全真言宗青年連盟防災フォーラムというものがあったそうですけれども、良喜、はい、さん、こういうイベントはどういった経緯でまずお声がかかった感じですか？
そうですね、これかなり物々しいんですけど、真言宗ってその宗派の中にも何とか派って何派かあって、13派だっけ、
結構
ありますよね。まあ、でそこの全部の宗派の青年会の、まあ、上の方の人たちだね、役員の人たちだね、うん、がみんなが集まってそのやっぱ防災被災に関していろいろ経験を積もうとか学ぼうっていう会だったんですよね。で僕はその事務局の若いお坊さんと、まあ、いろんなご縁があって知り合いで、その若い事務局のお坊さんに僕自身がこういう形で被災しましたよって話をしたら、ぜひそういう生で、その震災を経験した方の話をまずは聞きたいからお願いしますっていうことで、僕はその自分自身のその被災の体験をお話しさせてもらいました。
パネリスト4名いらっしゃって、うん、自覚さんもパネリストということでご参加されたんですけど、はい、どういったお話をされたんで
しょう？まあ、私は良喜さんと、まあ、対局になるというか、良喜、うん、さんは本当津波に飲まれたお坊さんっていう立場で話をした、はい、まあ、私たちは、まあ、支援に入ったお坊さんっていう形で、東日本大震災の、まあ、経験をもとに先ほど紹介いただいたあのガイドブックを使って、まあ、今後防災どう取り組んでいくかっていう話をさせてもらいました。
どうでした、印象としては、というか。
そうですね、みんなね、ああい こう大きい団体の大きい集まりなんですけど、みんな本当に真剣で、一生懸命でしたよね。
そうですね、まあ、真言宗さんは どちらかというとこう防災に積極的かなと思って、このガイドブックが500円するんですよ、制作費1ピーですね、ご負担いただくので送料と合わせてですね、で実は真言宗さんのところは大きい宗派が3つあって、高野山真言宗と、あと高野山地産派武山派って3つあって、まあ、3000カジずつぐらいあるんですけど、でそのもう宗派でこれ買ってくれたんですよ。
全然すごい、
自分とこ の宗派、いわゆる宗務長っていうかですね、あの
全お寺分、
全お寺分
すげえ
とかって、で全家事に配るっていう、で基本真言宗さんのお寺にはこれがあるはずっていうですね。
外州の皆さん、
見てますか？
なるほどね。おかげさまで、このガイドブックが今1万9000冊ぐらい売れてるんですけど、半分は真言宗さん、あと臨済宗さんも全家事配られてますね。そうですか、おかげさまで。
で、あの、まあ、中身は、僕はそういう生の話、こういう体験をして、まあ、どっちかっていうと、個人的にというか、一人のお坊さんとして、まあ、こういうことを思ったとか、こういう悲しみにまあ直面したみたいな話をしたんですけど、近くさんは逆に実際お寺さんがどういうそこで働きをすればいいか、あるいはどういう状況になるかっていうロールプレイをしたんですよ。例えば何だっけな時、
まあ、避難所の運営のワークショップをこのガイドブックをテキストに、もうあなたのお寺が避難所になりましたと、で皆さんこう押し寄せてきてます、で、まあ、いろいろ問題が起きてくるんですけど、それをあの、まあ、紙にこういう問題が起きましたっていうで、書いて渡して、じゃあこのガイドブックを使ってどう解決しますかっていうのをですね、あの、まあ、ちょっと被災を疑似体験してもらって、でそれをやることによって、これは何の準備もしてないと本当にやばいなと、いうちょっと危機感を持ってもらうため のワークショップを結構あちこちですね、これまで30回ぐらいですね、いろんな宗派さんとかですね、あと地域文教会さんとか、
会場の電気も落としてなんか懐中電灯みたいなのでやるんだよね。
そうですね、暗くできる会場であればもう停電しましたって、まあ、当然被災してるので、うん、でもう各自スマホのライトとかでフォルダーリンク見ながら私のスマホから東日本大震災当時 の, あのラジオの岩手放送とか の, あのラジオの音声をこう前の方から拾ってです、ねね、流しながら、うん、これまあちょっと本当あの疑似体験っぽくですね、うん、あまあなんか避難所の運営の訓練とか言ってもなんか電気はついてるわ。
あそうですね、
応接間とか
もうでやるんで、うん、それはあんまりちょっと意味ないだろうみたいなですね、うん、ことで、まあ、なるべくちょっとこう臨場感を出せるところは出しながらいろいろこの4年間でいろいろ蓄積したノウハウを駆使して、う
ん、なるほど、
やっていますね、うん、
面白い、本当面白いですよ。
いやでもやっぱりそれはリアルにやっぱ現場体験をしないと、うんまあ、身にならないっていうところもあると思いますし、うんうん、やっぱり参加者の方はやっぱり意識が全然違うんじゃないですかね。そしたらやっぱり
そうですね、結局こうガイドブックもあの普通に講義みたいに、はい、1ページを開いてくださいみたいな、あの東日本大震災の時はあの、まあ、ここに書いてありますけど、あ被災地のお寺さんでこうご遺体を安置、こういう風にやりましたって、うん、はいこれ読んどいてくださいね、じゃ あ大変やったな東北のお寺さんはで終わるんですけど、うん、要はそのロールプレイというかワークショップでもうご遺体が今あの30代の女性と、7、8歳ぐらいの男の子のおそらく親子だろうという遺体が、まあ、お寺にも運ばれてきました。でもう身元不明なので、まあ周りの方もどうすることもできないんで、もうぜひちょっとお寺にせめて安置、一時的にもさせてもらえないかどうしますかっていうですね、やっぱそうやって具体的にやると、もうはい遺体安置はこういうふうにやりますよっていうんじゃなくて、あこれ本当こういうことが自分のところで起きたら、あの何とかしてあげないとっていうですね、あの思いになると思うので、
うん、いや最初はね、やっぱ初めてみたいな感じで始まるんだけど、ちょっとやってるとなんか 何個も何個もこうミッションがこう重なってくるんですよ、まあ、例えば怪我人が運ばれてきましたとか、そうするとみんな結構なんかこう本当に、うん、あのあたかも今それが起きているかのような気持ちにやっぱなるよね、うん、
そうね、ね、もう普通にあの一方的にお話を聞いてもらうよりはもう皆さんの方からですね、うん、で、あだからこれ見とれた方がいいんだねっていうですね、きっかけに、まあ、なってもらえれば一番いいかなっていう形でやってます、
うん、まあそれ、まあ、その新言宗さんのイベントだったということだったんですけど、りょうきさんは4月にも、うん、自宅さんの、はい、お寺の方にお邪魔して、うん、トークイベントを
行
ったということだったんですけど、 それもやはり防災とかその東日本大震災でのお話ということをされたんですか。
そうですね、あれは
ちょうどですね、うん、あのこれ日にちを見ていただくと4月16日で、去年 の, あの4月16日があの熊本地震の第2波というか、あの本震と呼ばれて、うん、呼ばれたですね、まあ、震度7の地震が2晩続けて起きたんですけど、うんうんうんうん、で2回目の方が大きかったがちょうど16日、まあ、未明でしたけど あって、まあ、ちょうど、まあ、1年で、うん、あの東日本からは、まあ、7回といいますか、うん、丸6年ということで、うんまあ、ちょっと 熊本大分地震と、まあ、東日本大震災、まあ、一緒にですねちょっと一回あの振り返ってみようというか、うん、いう形 でまあ復興ということで言えば東北の人たちの方が、まあ、先を行っている、うん、熊本大分から比べるとですね、まだ1年なので、うん、そのどういうふうに復興に向かっているのか、で特に両基さんたちが子どもを対象にですね、うん、やっているので、あの我々熊本大分の、まあ、ものも勉強になる ことがあるんじゃないかっていうんで来ていただいてですね、うんうんうん、お話をしてもらいました。
そうですね、これもまあ普通に法話っていうもの的な感じでね、最初はね、話はあったんだけど、ああだったら、2人で、ね、こう話をしようというトークイベントみたいにした方が聞きやすいんじゃないかと。
じゃあ涼希さんが1人で話す形ではなくて、
そうそうそうそう、
2人で、
うん、
こうトーク対談しながら皆さんにも話をかけるというような形で、どういったお話を、まあ、今紹介していただいたようなお話、
うんうんう
んうん、まあ涼希さんがやられているような活動の話をされたんですか。
そうですね、僕が、まあ、さっきと被るんですけど、もう僕の、まあ、実体験をベースに、あと今僕のハマラスっていう子どもたちをもう一回こう海で育てようっていう NPO のお手伝いをしているので、まあ、その活動とか、あとはその子どもたちを、やっぱりこれからの子どもたちをどうしようかって考えたり何かすると、やっぱ大人もそれによって元気になるっていうか、やっぱその力が湧いてくるっていう、喜びが湧いてくるっていうところに、まあじゃあ多分フォーカスした話だよね、あの時には。
そうですね、まあ、私はちょっとあの裏テーマじゃないですけど、やっぱり今地方はどうしてももう子供は少ない、お年寄りばっかり、でまあこうお年寄りの集う場所をどうするかとかですね、うちの田舎もそうなんですけど、どうしてもなんかお年寄り中心で物事を考えていくんですけど、むしろ本当子供中心にした方がそこに子育て世代も集まってくるし、おじいちゃんおばちゃん世代も集まってくるし、そうすると3世代交流ができて、もうお年寄りはお年寄りだけでなんかサロン作って隔離して、それをまあ周りがフォローするというよりは、もう子供たちはみんなで、大人がっていう方がですね、むしろあのお年寄りにとっても生きがいにもなるし、地域もこう活性化するんじゃないかなっていうんで、で緑さんがやってる活動は、まあ、災害が起きた上での活動でしたけど、ある意味その平常時の今こう、まあ、都市部も変わらないと思いますけど、これから日本社会があの解決していかないといけない、あの、まあ、核家族化にもなっていくので、どうやって地域でこう3世代交流しながら、みんながこう輝いていけるかっていうののヒントになるんじゃないかなっていう。
そうですね、まあ、りょうきさんが安楽寺さんでやってたマルシェというのは私も参加させていただきましたけど、やっぱりね、お孫さんが来ればおじいちゃんも一緒に来るし、そのね、子育て世代の親世代も皆さん来るしっていう感じで、やっぱりその世代が分かれてないでみんなでこう集まるっていう場はすごいあのいいですよね。
そうですね、だから多分あゆみくんなんかもそのコミュニティ作りっていうことに関心があるから、ね、分かると思うけど、やっぱりその次の世代につながるっていうやっぱビジョンがあると、みんながそれにこう、共感しやすいっていうのかな。うん、なんかお年寄りだけ、高齢者だけとか障害者だけとかって言っちゃうと、やっぱりそれ以外の人っていうふうになっちゃうから、だけど子供だけはみんながこう関わりやすいというか、関わり合えるっていう、でみんな自然にそこにはなんかね、やっぱ力が出るんですよ。喜びも出やすいし、だからそれはあのいいし、それにはこうお寺って意外といい場所だなっていう。
そうですね、まあ、お寺の役割としては本当に大きいものがあると思うんですけれども、まあ、そういったお寺がそのコミュニティの中心であったり、まあ、ある時はその災害の中心、災害のなんだ拠点なんだ、復興の拠点になってたりするというふうになってるんですけども、どうですか、青柳さんから見て、今そういうお寺の、まあ、寺院のコミュニティとしての役割であったり、いろいろ今お勉強されているということでしたけど、何かお考えをお聞かせいただければというか、何か今話を聞いた、お坊さんだけの話を聞いた感想でもいいです。何か
分かんないよ
そうですね、今
聞きたいことでもいいです。
聞いた感想だと、その、まあ、高齢者の数がその実際そのこれからの社会でもっと増加していくということで、その何ですかね、その子供を介してその孤立化だったり、その生きがい感というものを復活するという役割、寺院の役割というのは、果たす役割は本当大きいなと思ったし、その寺院は地域にその 現にその散在してて多く、うん、たくさんあるので、うん、そうした役割がそのもっと増えていけばもっと盛り上がっていくんだな、うん、いくのかなと思いました。
やっぱりお寺っていうのはもう、うん、ネットワークをまず持って全国にあるわけですよね、
はいはいはい。
まあ、今回もまあ大分から来ていただくっていうのも、
はい、
まあ、修行時代でのつながりがあったりっていういろんなネットワークがあったりするわけですから、
そうです、ね、
やっぱりそれはあのいろんな意味で利用しない手はないというか、うんうんうん、いうことですよね。
そうだし、やっぱりイベントとかやってみると分かるけど、これもう本当に当たり前の話でもう恥ずかしいけど、お寺って人が集まるようにデザインされてるんですよ、うん、絶対的に駐車場ある、トイレある、で人の動線がはっきりしてる、でそもそも広い、だから例えばその災害とか、まあ、被災とかその避難所とかになった時にも、最適だよね、うん、ですよね、うん、だしその世代間が交流するにも、何も今の世の中で困ることがあんまりない要素として、
うん、
今ほら若い世代も移動車だし、
ね、そうですね、
うん、で子供たちはお寺ってなんか不思議な怖いへんてこなものが、あと楽器がたくさんあるちょっと面白い場所らしいんですよ。で高齢者の人たちはまあなんやかんや言ってお寺出入りしてるじゃないですか。だから割とこうね、いろんな要素がこう交差する面白い場所だよね、うん、可能性しかない、
うん、そうですね。まあ時間があればですけれども、自覚さんがご自望でやられているようなそのお寺でのイベントの話も後半お聞きしたいと思いますけれども、うんうんうん、ちょっと前半はここまでにいたしまして、後半は先ほど何度も紹介させていただいておりますこの寺院美祭ガイドブックの作ったきっかけであったりとかですね、うんうん、作成にあたって、はい、意識されたこととかですね、そういったお話を聞きたいと思います、
うん、
はい、では前半戦はここまでで失礼します。
後半を楽しみに。
本日の放送はここまでです。次回の放送をお待ちください。